はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
まあね、今週一番勇気づけられたニュースといえばね、大谷翔平がね、6回無失点で投げ切ってね、
はい、
まあ7回まで行ってほしかったんだけど、打てばですね4打数3安打で打率がね3割に乗るというね、まあ快挙ですよ。
そうですね。
それでね、日本ではねもう淡々と伝えてる人が多いんだけど、アメリカのレジェンドの中にはですね、もう大谷は MLB の上のクラスのリーグで戦った方がいいんじゃないかっていうねこれはダイヤモンドバックスの監督の話なんですけれども、去年もねブリュワーズとの第4戦でね投げてホームラン3本打ってという超人的な活躍をしました。私は昔からね、才能のある人はその才能を十二分に発揮してこそその人が存在した理由があると思ってるんで、大谷翔平さんはですね本当にそういう意味では才能を遺憾なく発揮しているなというふうに思いますね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカ連邦議会下院はイランとの戦闘からアメリカ軍を撤収するよう要求する決議案を可決しました。上院を通過しても大統領に拒否権がありますが、中間選挙を前にトランプ大統領への圧力になるとみられます。トランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた交渉が今日まで絶え間なく続いていると自身の SNS に投稿するなど、交渉が順調に行われていると主張し続けていますが、イラン側からはこれを否定する報道が相次いでいます。
順調に行われているとね、トランプ大統領が繰り返し言うんですけど、じゃあ順調に終わらせてよというふうに思うんですね。でも全然そこまで到達しないので、これはポイントの1のところで取り上げようかなというふうに思います。
アメリカのジョン・F・ケネディ図書館財団は2026年の勇気ある人物賞を FRB 連邦準備理事会のパウエル前議長に授与しました。トランプ政権の政治的圧力に屈せず、世界経済の安定に不可欠な連邦準備制度の独立性を守り抜いたことを評価しました。
特にアメリカの共和党はね、かなりトランプ一色になっていて、今回の議会の決議もちょっとそれが崩れつつあることは示しているんですけれども、我々にはそういうニュースばっかり伝わってきていたわけですよね。でもこのジョン・ F ・ケネディ図書館財団はですね、トランプさんと対立したパウエルさんにね、勇気ある人物賞、すごいねこれ、勇気ある人物賞って、あれだけまあ正面から戦ったらそうだろうな。アメリカはまだまだ多様性のある国だということだと思います。
USTR アメリカ通商代表部は、日本を含む60カ国地域が強制労働対策を怠っているとして、制裁として新たに最大 12.5% の追加関税を発動する案を公表しました。7月に公聴会を開き、最終的な対象国や軽減措置の有無などを検討します。一方、赤澤経済産業大臣はラトニック商務長官とオンラインで協議し、昨年の合意を超える追加関税が課されないことをアメリカ側に確認したと X に投稿しました。
アメリカはね、世界最大の輸入国であることをいいことにしてね、日本やヨーロッパや中国を脅しているわけですけれども、いつかしっぺ返しが来るような気がします。合意は合意なので、日本に対して新たな関税が課すということにはならないと思いますけれども、じゃあ自分がですね、強制労働対策を完全に守っているかというと、そんなことはないと思いますよね。
高市総理大臣は衆議院予算委員会で、 食料品の消費税減税について夏に結論をいただいたら次の国会でできるだけ早く税法の改正案を出したいと表明し、秋の臨時国会を念頭に関連法案の提出に意欲を示しました。超党派の社会保障国民会議で議論中で、来年4月から食品の消費税率を 1% とする案が浮上しています。
石油価格がね、95ドル、100ドルと高騰する中でね、消費税を軽減税率の 8% から 1% に下げると、それって物価対策になるのって思いますよね。これだけ大きく物価が上昇しているのにね、消費税の措置だけで、しかもこれは逆進性が高いわけで、消費税っていうのはね、多く買う人の方が得するに決まってるわけだから、だから僕は全然これやる必要ないって言ってきたし、だって2年後に戻すっつってるわけですから、戻すってことは上げるってことですよ。景気状態によって上げられなくなるじゃないですか。そしたらね、社会保障の安定財源としての消費税の位置づけがまた怪しくなるわけで、食料品に限ったって問題が多すぎる。僕はね、今週国会討論を少し見たんですけれども、全然高橋さんがやってることはずれてきたという感じしますよね。下げなくていいんじゃないのというふうに思ってます。
今月15日から16日に金融政策決定会合を開く日銀の内部で、利上げの必要性を訴える声が強まっています。中東情勢の緊迫がもたらす景気の下振れ懸念が和らぐ一方、インフレ加速のリスクが高まっているとの見方が広がっており、植田総裁は都内で行った講演で、物価の上振れリスクが高いと判断されれば利上げの是非についてしっかりと議論する必要があると表明しました。
6月に利上げがあるのはほぼほぼ確実だと思います。でも利上げがあってもですね、短期金利 1% ということで、アメリカもおそらくですね、短期的には利上げをせざるを得なくなると思います。どういうことになるかというと、今日も160円1回つけたりしましたけれども、円には売り圧力がかかり続けるということだと思いますね。
主要半導体メーカーで構成する世界半導体市場統計は、2026年の世界市場が2025年と比べてプラス 90% の1兆5112億ドル、およそ240兆円になると発表しました。1兆ドル突破は初めてで、成長率は過去最高だった1995年の 42% を大きく上回ります。世界的な AI 利用の浸透で、データセンター向け高性能半導体の需要が大幅に増えたことが要因です。
今半導体も含めてですね、その周辺機器も含めて、なんでこんなに需要が高いのかということについてはですね、私はフル AI 社会に向けたインフラ作りが進んでいるというふうに見てます。インフラ作りってのは何かというと、例えば19世紀の鉄道橋時代、イギリス、アメリカもそうなんですけれども、鉄道というものが非常に大きな技術革新として受け取られて、鉄やですね、線路を作る企業の株が潮流ばっこしたことがあるわけですよね。フル AI 社会になると何が起きるかというと、計算資源とかですね、データセンターみたいなですね、そういうものが大量に必要になる。今何が行われているかというと、そのインフラ作りが進んでいるというふうに見ます。ですからですね、今週はですね、特に週後半にかけて半導体株がガクッと下がったんですけれども、それは相場が先走っていたと。でもこれから何が必要になるかというと、半導体とかデータセンターが必要になるわけでね、それをどう評価するかという問題に再び返ってくるというふうに思います。
アメリカのスペース X は IPO 新規株式公開に伴う公募で750億ドル、およそ12兆円を調達する計画を発表しました。公開価格を1株135ドルに設定し、ナスダック市場に今月12日にも上場します。2019年にサウジアラビアで上場したサウジアラムコのおよそ290億ドルを上回る調達額で史上最大の IPO となり、時価総額でもアメリカで過去最大となる見通しです。
日本でもね、ペイペイ証券だったかな、もう当日に買えるというようなシステムになってるらしいんですよ。改めて思うのはね、やっぱりこれだけ巨大な IPO がね、アメリカでは相次ぐであろうと見られていることですよね。 スペース X の次はもしかしたらオープン AI かもしれないし、それより前にですね、アンソロピックが大規模な資金調達をするかもしれないというふうになってます。これだけお金が動くとですね、抜かれる銘柄も出ますよね。先週から今週にかけての日本の株式市場を見てると、半導体株への資金集中の中でお金抜かれちゃった銘柄ってのはいっぱいあってですね、投資家には難しい期間だったのかなというふうに思います。
家電量販店最大手のヤマダホールディングスと5位のエディオンは経営統合で基本合意したと発表しました。来年10月に持ち株会社を設立し、両社を完全子会社とします。会長にはヤマダホールディングスの山田昇会長、社長にはエディオンの久保正孝会長が就任します。両社の売上高を単純に合算すると2兆5000億円規模となり、1兆円規模のビッグカメラの2倍以上の巨大家電量販チェーンが誕生します。
結局でも直面している問題はですね、人口減少がまず第一にありますよね。東京以外のところでは人口減少が進んでいるので、量販店としてどう生き残るかっていうことがありますし、2番目にはやっぱりですね、ネットで買い物をする人が増えたと。ネットというものが家電の領域でも非常に大きい影響力を持ってきたと。あとはですね、製版一体化というのが進みつつあるんだと思います。アイリスオーヤマなんかですね、家電自分で作っちゃってるわけですよね。家電でも着るものと同じ PB をですね、作ろうっていう動きがあって、それにはですね、資本規模が大きい、売り上げが大きい方が有利なので、この2社が結合したということになると思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはアメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉ですが、全く進みませんね。
進んでるってトランプさん言ってるんですよ。でもその成果が出てこないっていう点ではね、多分進んでないし、それはまあ複雑な要素が絡み合っていてですね、例えばイランはやっぱりヒズボラをですね、失いたくない。イスラム教の中でもですね、スンニ派に囲まれているシーア派の大国としてですね、やっぱり潰されたくないっていう気持ちがあるんで、抵抗の枢軸と言われているですね、シーア派の連携体を作って、それでスンニ派の勢力と対峙していくというのが彼らの大きな戦略なんだろうと思います。それでね、アメリカが直面している問題を指摘する人が多いので、僕はあえてですね、イランにも問題点があるということを最初まず少し言おうと思うんですよ。で、それはね、2024年もそうなんですけれども、イランはですね、国の大きな方針として25年以内にイスラエルという国家を潰すということを国の目標に掲げているんですよね。で、私はイランがその目標を撤回しない限り、イスラエルは最後までイランをですね、追い詰めようとすると思ってます。イスラエルはですね、すごく警戒するわけですよ。イランは我々の国を潰そうとしているのかと思っているから。イスラエルがやってることは正しいと言ってるわけじゃないですよ。でもやっぱり自分の国潰されるってね、国家目標として掲げている国があるっていうことは身構えるんだと思います。だから今の革命防衛隊を中心とするイランの体制がですね、やっぱり中東にまあまあ安定が戻るためにはその方針を変えなきゃいけない。でもその方針がですね、大きな中東和平のネックになっているっていうことを日本の方々はあまり知らないんですよね。もちろんイスラエルでやってることは悪いことだし、ネタニヤフがレバノンの南部でやってることは許されないことだと思います。だから中東ってね、根本的にね、齟齬してるわけですよ。イランの革命が起きたのはですね、もうかなり前で、それからずっと革命防衛隊を中心とする イスラム体制が続いているわけですね。複雑な体制をしてます。大統領は国民から選ばれるけど、一番権力のある人は今は文字たばしだという形になっていてですね、複雑な構造をしているわけです。で、トランプさんはそれどうなってるかというと、トランプさんはそういうことをあまり理解せずにですね、ネタニヤフさんに誘われてイラン攻撃しましたと。でももう収拾がつかなくなってですね、もうやめたいんだけど、核をイランに放棄させるっていう目標を達成するために、右往左往してるわけですよ。なんか発言も日々変わるしね。でも実際には成果が出ない、ホルムズ海峡は封鎖されたままだというですね、非常に複雑な状況になってきている。だからね、僕はいつも思うんだけど、トランプさんは喋りすぎだと。喋るからですね、トランプさんの立場がわかるわけじゃないですか。わかると、イランがですね、それをからかうようにですね、敵対することをやるということが続いていて、まあもちろん人気を高めるためにメディアのね、インタビューとか受けて、もう一日にね、4回か5回インタビューしてんじゃないかなっていうぐらいね、電話インタビュー、ポッドキャストのインタビュー、テレビのインタビューって。自分の立場を明らかにしちゃうと、交渉の手の内見してるようなもんですよね。
そうですね。
だからそういう意味で言うならば、やっぱりトランプさんはですね、少し黙ってた時期、2日ぐらい黙ってた時期もあったんだけど、黙ってる時期を長くしてですね、最後はここでまとまりましたっていう形でポンと出せないと、ずっとこれが続くんじゃないかなと。もう何回も言っているよね、アメリカのガソリン価格ものすごく上がってきて、まあ口では中間選挙気にしないとは言ってるけども、彼が一番恐れるのは、自分の次の大統領が民主党から出ることですよね。民主党から出るとどういうことになってるかというと、トランプさんは攻めどころが山ほどあります。とにかくもう、第一四半期だけでね、株を何千回取引したとかで、ね、いろいろ分かってるわけですよね。
はい。
それはインサイダーの可能性もあるわけだし、他にもいろいろですね、法律違反をやってるわけですよ。議会の承認を得ずに戦争を始めたとかね、弾劾される可能性がある。彼は今焦ってると思います。直近ではね、この週末にも、イランとアメリカの合意ができるかもしれないって言ってるけれども、どうかなと思ってますね。
次は、来年4月から食品の消費税率を 1% とする案が浮上しています。伊藤さんはどうご覧になりますか？
僕はね、こんなこと今まだ話してるのかと、驚き以外の何者もないですよね。つまりね、高市さんはね、消費税のゼロは悲願ですって言っちゃいましたよね。選挙の前にですよ。選挙でそう言わないと勝てないかもしれないと思って言ったのかもしれないけれども、今ね、声高に消費税ゼロにしろって言ってるのは共産党だけですよ。他の野党もね、思ってはいるし言ってはいるんだと思うんだけど、そんなに声高に言ってない。で、それはメリットが小さいからですよね。デメリットの方が大きい。例えば、2年間だけ下げるって。どういうことって、それね。消費税を 1% に下げるにしたって、5ヶ月から6ヶ月システム回収に時間がかかるってわけでしょ？
はい。
だから、1% にするにしたって、来年の4月からとか言ってるわけですね。来年の4月って物価どうなってるか誰が理解できるんですか？
わからないです
よね。っていうことですよ
ね。
しかもね、2年後に上げるっていうことはどういうことかというと、増税になるわけで、大反対が起きる可能性もあるわけですよ。もう諦めた方がいい。やめた方がいい。そういう結論を下して、もっと他に物価対策とか、貧しい人に対する給付とかは考えても全然いいと思うんですよね。来年4月に 1% にすると。じゃあレストランどうすんのと。レストラン 10% の税率かかってるわけですよ。だからね、もうやってることがバラバラでね。こういうことやってるとね、今週も後半、時間があれば国会討議見ましたけど、もうね、補助金、給付。お願いします、お願いしますって野党も言うけど、だから160円になっちゃうわけですよね。
はい、続いては今週のマーケットです。伊藤さん、こちらはどのようにご覧になっていますか？
まあ今週はですね、典型的なローリングマーケットっていう感じがしましたよね。つまり、半導体がブワーッと上がってですね、
はい、
2日間にわたって今度はドーンと下げたということだと思います。今日もね、一時6万5千円を割ってましたよね。そこからも反発して880いくら下落で終わったということで。でもね、やっぱり強さが違うなと。アメリカは大きな指数が3つあるんですよね。で、昨日僕が寝るときにはダウだけが上昇してたんですけれども、ダウ銘柄30あって、その中で見たらですね、下がってるのは4つしかなかったんですよ。キャタピラーとかメルクとかね、ユナイテッドヘルスっていうのはものすごく上がってて、 市況記事を読んでもね、グレートローテーションって書いてありましたよね。つまり半導体や AI 関連を一回処分して、ダーンとそのダウ構成銘柄のようなところのね、ちょっと古い名前の会社にお金が来たんですよね。で、寄り付きはね、500ドルぐらいだったんだけども、プラスね。
はい。
一時は1000ドル近くまで行ったんですよ。それだけダウが上がるとですね、SP が上がってきて、それにつられてナスダックも、引けはね、ほんのわずかマイナスでしたけれども、僕はアメリカのマーケットの強さをね、実感する展開だったと思います。で、東京はね、日経平均はそういうことだったんですけれども、それからするとですね、東京はトピックス上がってもいいのかなと思ってたらですね、かなりの銘柄上がってます。例えばトヨタとかね、そういうところも、でもほんのわずかでしたね。で、トピックスはマイナスで終わってるということでね。だから、いい割の問題別として、底力がやっぱりニューヨークの方が強いなというふうに思いました。つまり IPO もね、スペース X があり、オープン A があり、アンソロピックがありという形で、トランプさんはめちゃめちゃですけれども、アメリカの企業はやっぱり注目できるところが多いということなんだと思うんです。この番組をお聞きになっているようなね、投資に興味のある人にとっては、どっちのマーケットにお金を置いといた方がいいのかなというような一つの参考になる動きだったのかなというふうに思います。で、今日やっぱりね、半導体とか AI 関連がドスンと下がったのは、まあ、いつでも見られることです。インターネットバブルの頃もそうだったし、1920年代のね、自動車バブルの時もそうだったんですよ。もうね、やっぱりマーケットってのは先取りが原則なので、すごく最初上がるんですよ。で、それがですね、一回修正されて、でもまた、やっぱり評価できるよねってことで上がったりする、それの繰り返しなわけですよね。ただ今回のマーケットの動きを見ていると、
はい、
とても足が速いということだと思います。例えば今日興味があって、富士倉っていう銘柄の株の動きを見てみたらね、
はい、
まるで富士山のような形してるわけですよね。つまりブワーッと上がって、ブワーッと下がってと。で、それぞれの銘柄でそういうことが起きている可能性がある。まあ、NVIDIA みたいにですね、高止まりしているところもあるんですけれども、ちょっと思ったのはね、個人が個々の銘柄選んでいくのはこれは大変だなというふうに思うんですよ。いろいろな考え方の人がいるんでしょうけれども、例えば、まあ私こういう仕事してるんで、いろいろ興味の幅は広くしてるつもりなんですけれども、とてもとてもですね、新しく出る銘柄全てを理解するわけにはいかないので、もうちょっとプロに任せてもいいかなっていう投資方法もあるんだと思うんですよね。だからもちろん自分が気に入った銘柄を単発で持つっていうのもいいんでしょうけれども、
はい、
私はちょっと幅広にね、考える時期なのかなというふうに思います。というのはですね、やっぱり半導体を見てもですね、最初 NVIDIA が得意とする GPU がですね、注目されましたと。でもエージェント機能が求められるようになったらですね、インテルとか CPU を作っている会社が注目されるという展開になるわけですね。それはあっという間の展開です。
早かったですね。
で、そのうちにですね、アンソロピックっていう会社がですねあっという間にですね、時価総額を増やすというような展開になってるわけですよ。チャンスはあります。
はい。
でも乗れないと、ものすごくこの銘柄日本の株式市場では評価されていた銘柄なんだけどって言ってでもですね、ダスンと金を抜かれてですね、株価が落ちるというようなことも起きていると。もちろんキオクシアみたいな会社をですね持っていて送り人になった人もいると思うのでそれはそれでいいんですけれども全体的に考えてですね、これからも変化が激しいよという前提の中で自分の投資スタンスを決めていくということだと思います。とにかくAI の世界はですね、非常に変化が激しいので、それをどうやって自分の投資戦略の中に組み入れていくかっていうのは、今後もかなり難しい問題なのかなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
いよいよワールドカップが始まるじゃないですか。
はい、楽しみです。
日本のチームもメキシコのモンテレーに入ってですね、練習を始めたということで、でもね、現地から入ってくる報道だとね、芝が良くなかったとかねいろいろあって、まあメキシコだからなと思ったりしますでもね、僕が一ついいと思うのは、
はい、
これでアナウンサーの笑顔が増えればいいなと思ってることです。
はい。
というのはね、今の日本のニュースはね、暗い。暗いよね。
そうですね。
僕も行ったことがあるんですけどね、悲惨なニュースがありましたよね。旭川の動物園のね、テレビにも解説するような形で出てきたことがある人物がね、奥さん殺害して焼却炉で燃やしちゃったというようなね。まあもちろん裁判これからなので、真実はこれから明らかになるんですけれども、そういうのを延々とやるわけですよ。はい、で、見てるとね、スポーツになるとやっとアナウンサーが笑うんですよ。ニュースの伝え方をもうちょっと考えた方がいいと思うのね。もうね、同じことを繰り返して伝えるようなニュースはやめてほしいし、やっぱり深掘りしても見てる人がね、少し明るい気持ちになるようなニュースを増やしてほしいな。世の中いろいろ起きていることなので、はい、その中でどうしても伝えなきゃいけないってアナウンサーがね、深刻な顔をせざるを得ないっていうのはあるのかもしれないけども、それにしてもね、なんかくどいよね、今の日本のニュース。どこの会社のニュースとか言わないけれども、もうちょっとですね、歯切れよく同じことを繰り返さない。もう最近はね、僕は7時のニュース見たときは9時のニュース見ないんですよ。9時のニュース見るときは7時台のニュース見ないんですよ。ほとんど同じ素材使ってるから。だからそういう意味ではですね、サッカーワールドカップが始まると、日本の試合だけでですね、最低3つあってですね、その後も続く可能性があるし、はい、こんな素晴らしいね、プレーがありましたということでですね、テレビが全体的に明るくなるなというふうに思ってます。
気持ちも明るくなりますね、私たち、
う
ん。
だからね、そういう意味ではね、アナウンサーの笑顔がもっと見たいなと。見れるかなと。で、日本のアナウンサーの笑顔が長く見れる方がそれはいいよね、というふうに思ってます。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、日本のテレビに笑顔をでした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
サッカーの話したんで、今年はね、みんな優勝って言うじゃないですか。
そうですよ、優勝を目指してますから。
それで言っていいのかって僕は思ってるんですよね。今まで16強までは行ったけど8強ってのはないんですよ。で、優勝ってなるとですね、ベスト8、ベスト4、ベスト2、まだね、何段階あると思います？相当先ですよね。でもね、森保さんはじめ全員が優勝って口に出すんだから、はい、実際強いですよね。だから私は夢が見れるかなと、
はい、
日本はね、もう女子がワールドカップ優勝してますから。でも男子の争いはきついわけなので、もし本当に彼らが言うように優勝を達成してくれたら素晴らしいと思いますね、
はい。
というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。